はい、始まりました。映画夜話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今年もよろしくお願いします。はい、
今年もよろしくお願いします。
いやー、2019年になりましたね。
早いですね。
あっという間に、ね、もう31歳ですか、もうすぐ我々も
そうね、
ね、1月になったら誕生日がやってくるということで、まあ年末に有人くん、
はい、
アルメニア旅行行ってこられたとのことで、
はい、あの無事帰ってきました。
いや、お帰りなさい。
いや、なんかトラブル1個ぐらい絶対巻き込まれるやろうと思ったんですけど、うんうん、なんかすごい居心地が良くてですね、
アルメニア、うん、結局10日間ぐらい、
そう10日ぐらい行ってて、なんかね、こう大満喫してまして、申し訳ないけど、ね、
いや、いいじゃないですか。
もうすでにアルメニアが恋しいみたいな感じになってますね、う
ん、そんなに、
うん、
めっちゃでも年の瀬の忙しい時に10日間 もう
ちょうどこの期間やったらいけるっていうタイミングを見計らってバッと行ってきたんやけど、うんうん、
そっか、
うん、
アルメニアってどんな国でした？
なんかね、うん、あの変な言い方かもしれへんけど、
うん、
1970年代の SF 映画みたいな世界観の国やった、
うん、SF なんかちょっと何
なんかね、うん、あのテクノロジーとかはもちろんみんなスマートフォン使ってるし、
うんうん、
そこら中に電光掲示板があってみたいな感じなんやけど、
うん、
その人間性というかな、うん、なんかそういうふうな人の暮らしっぷりみたいなのは、
うん、
こうちょっと70年代的というか、うん、なんか
あ
のそこら辺でおっさんが普通にタバコ吸ってポイ捨てしてるみたいなさ
なんかすごいね、今の日本では考えられへんような。
でもなんかそれが妙にこう居心地がいいというかさ、なんていうの、こうちょうど今のその日本というか京都のなんかこう若干息苦しい感じみたいな、分かる人は分かるかなみたいな感じ、それがこうないというか、こう人間がこう変にこうなんていうのかな、機械に縛られてないというかさ、
あ、やりたいことをやりたいようにやってる感じ。
そうそうそう、なんか等身大の人間のまま生きてるみたいな感じがあって、それがねこうすごい居心地が良くて。
いや、アルメニアって寒くないの？
なんか京都の1月ぐらいでしたよ。
あ、うん、まあまあ寒いよね。そうそう、京都の1月、まあね、まあ、
寒いんやけど耐えられなくはないみたいな。
あ、そうなんや、うん、
いろいろ行ったんやけど、まあ、やっぱりその湖周辺とかさ、
うん、
こう洞窟を掘って作った修道院とかはやっぱ寒かったけどね、
うん、なんかあのあっこ行ったんやろ、まあ、年末にこのラジオでもお話しした、はいはい、ザクロの色の監督のね、
そう
パラジャーノフ監督の美術館、
そうパラジャーノフミュージアムっていうのがあって、
うん、どうでした？
なんかね、
うん、
すごい良かった。なんかこう、
うん、
言ってみたらこうパラジャーノフ映画の世界でしか知らないけど、
うん、
実際はこう刑務所の中でこうラジオ作品作ったりとか、
あ、刑務所の中で、
そうそうそう、あの知らなかったけどこう衣装的なものとかも作ったりしてて、絵とか描いたりとか、
自分でも衣装を、
そう、なんかほんまにマルチなアーティストなんやなって思ってさ、
なんかちょっと写真見せてもらったけど、うん、とんでもないな、コラージュ作品が。
そういや本当にちょっとシバンクマイエルとか、うん、そっちの方にも近いかなみたいな気がするけど ね、コラージュ見ると、
なんか人形使ったり絵画のなんか使ってみたりとか。そうそうそう、いやでもなんかすごいよね、アルメニアってなかなか一人でさ行こうと思う距離じゃないし、ね、うん、
あの、
うん、
でもなんか一人で行ってよかったかなって気もするよね。なんか、
あ、
もうなんかアルメニア一人で行けちゃったらもうなんか、
なんかどこでも行けるかもしれへん。
あの2日間ぐらい、
うん、
あの全く英語できない運転手のおじさんと
2
人っきりでイラン国境ギリギリまで行くっていうのをやってみて、
うん、2日間一緒にいた。
そうそうそう、
言葉通じひんわけやね。
あの Google 翻訳とかなんかそういうありとあらゆるこうテクノロジーを駆使してなんとか意思疎通を図るみたいな。
確かにそれは今この現代じゃないとできないことやね。
そうそうそう、で、うん、その面白かったのが、
うん、
こうイラン行く道って本当にこうまあ荒野なわけで、
うんうん、
山岳地帯とかも走るんやけどさ、
うんうん、
そのもう周り見晴らす限り地平線みたいなところの中でさ、
うん、
そのおじさんが運転してる車が中古の日本車で、
うん、おー、そうなんや、
そうそう、うんうん、あのカーナビの周辺とかがさ日本語表記のままなんよ、
うん、え、それおっちゃん操作できんの？それで
多分ナビとか全然使ってないんやと思うんやけどさ、
あー、そうか、もう分かるしみたいな。
そうそうそう、でそのまあなんか全くお互い喋れないようなこう英語やら翻訳アプリを使った上で、
うん、
あのこの車が日本から来たのは知ってるよと、
うんうん、でおっちゃんが、
そうそう、う
ん、
であのこの国 の日本の国の曲ですか、
うん、
これはみたいな感じで音楽流し始まって、
うん、
そしたら、
うん、
あの山下達郎のなんかライドオンタイムとかさ、うん、そういうのが流れ出して、
めっちゃ日本から来たな。
そう、アルメニアの荒野のど真ん中でまさか、うん、あのアルメニアの人から山下達郎を聞かされるとはみたいな、ね、うん、
すごい CD が中に入ったまんま売られたってことなんや。
なんかそのカーナビの録音機能みたいなのがあって、うん、そこにその音楽のデータが残ったまんまやったっぽくて、
へえ、普通日本で流通する場合全消去やろうけどな、
ね、普通消されると思ってるけど、うん、消されずにアルメニアまで来て、アルメニアの、
うんうん、
もちろんその日本語はおろか英語もよくわからないおじさんがアルメニアの声でそれを聞くっていう、
すごいな。これ普段聞いてんねんけどこれ何語なんみたいなことやろ。そうそう、
日本語ですかこれみたいな。
まさかの出会いやな。
なんかその後もなんかね、うん、あの中島美嘉の雪の花とかさ、鬼塚千尋の私とワルツをとかさ、なんかちょっとこっち側からするとこう、
同世代じゃないその車売った人。
なんかねそんな感じするよね。
そんな感じするな。
なんかこう、
うん、
もうそれこそ本当にキアロスタミのなんか、
うんうんうん、
友達の家はどこみたいな、ああいう風な風景よね。もうイラン国境付近やから、
うんうん、
あのジグザグ道のさ、
うんうんうん、
そういうところでこう夏メロ J-POP を聞くっていう何とも言えない体験みたいなさ。
いろんな意味で懐かしい気持ちになるね。いやちょっとびっくりした、今もうこんな時間やわ。アルメニアの話で盛り上がってしまいましたけど、今日お話しする映画のタイトルは、
はい、
あのディアハンターについてお話ししようと思ってます。名作なんですけど、うん、あの1978年にアメリカで撮られたマイケル・チミノ監督の、はい、まあ、大傑作なんですけど、
はい、
あの制作40周年を記念してね、
はいはい
はい、あの 4K のデジタルリマスターかな、なんかあのそういう形で、うんうん、あの公開今してるんですよ、
はいはいはい、
デジタル修復版か 4K で。京都では出町座さんの方で1月12日から、上映があるみたいなんですけれど、いいですね、うんうん、まあ、もちろん DVD も出てるしレンタルで見ることもできるんですけど、うんうん、マイケル・チミノの作品ってもうそんな DVD 規模じゃダメなんですよ。
そうね、
あれは大スクリーンでぜひ見ていただきたいと思って、うんうん、まあ、今日ご紹介します。まあ、主役がロバート・デ・ニーロなんですよね、
はい、
で、40年前なんで、まあ、かなり若い30代かな、
う
ん
う
ん、
そうね、
のロバート・デ・ニーロが出てくるんですけど、映画自体はあの1960年代末ぐらいが舞台なんですよ。
ちょうどベトナム戦争が終わる頃、
そうそうそう、でアメリカのペンシルバニア州から始まるんですね、はい、話が。で主人公が3人いて、
うんうん、
まあ、マイケルとニックとスティーブンっていうその男連中、うんうん、まあ、幼馴染みたいな感じなんですけど、
はい、
その3人があのベトナム戦争に徴兵されることになりまして、はい、まあ、働いてる、まあ、同僚とか、まあ、幼馴染み同士みたいな、うんうん、あのみんなでその壮行会を開いてもらって、まあ、ベトナムに行くんですよね、
はい、
で、まあ、壮行会と一緒にその、まあ、徴兵される一人のスティーブンはもうベトナム行く前に結婚式挙げときたいみたいな感じで彼女と結婚式を挙げるんですけど、まあそんな感じで大々的に結婚、まあそして壮行会をしてもらった翌日に、あのみんなはもう最後やしって言って親友同士で鹿狩りに行くんですよ。鹿を狩りに行くのがね趣味なんかなこのグループは。でまあ楽しんだね、地元の遊び大体やったねみたいな感じで、まあベトナム戦争に行くんですけど、行く前はもうやったるでみたいな感じで行ったけど、まあ、やっぱりまあ歴史ねご存知だとあれですけど、ものすごい悲惨な戦争なわけであって、うんうん、なんていうのかな、まあ、現地のベトナムの兵士に捕まってしまうんですよその3人は。
そうですね、
でまあ拷問というか命がけのゲームに巻き込まれていってしまってっていうような内容になってるんですよね、うん、
はい、
かなんかこの映画って三部立てみたいな感じじゃない、内容としては。
そう
だ
ね、ちょうどいい感じにその序波球というか、
うん、
戦争行く前、戦争中、戦争から帰った後っていうふうに綺麗に分かれてるよね。
綺麗に分かれてるんですよ。まあ、3時間弱の映画なんですけれど、うん、まあこの映画を、まあ、昔見たことあるっていう人はベトナム戦争の映画やみたいな風に印象を持っている方もいるかもしれないんですけど、うんうん、結構青春映画に振ってるというかさ、
あ、いや自分も久しぶりに見返して、
うん、
なんか印象ではもっとそのベトナムのシーン長いかなと思ってたんやけど、
うん、なんか私もそんな感じがしてたけど、うん、
思ってた以上にその、うん、アメリカでの普通の暮らしっぷりとかの描写の方が長くてさ、
そうやね、あれ 行かへんなベトナムみたいな、うん、いつ行くみたいな感じで楽しんで見てたら1時間経ってるみたいな、あの最初の牧歌的っていうんかな、なんかみんなでワイワイ楽しくやってる地元の描写っていうのがすっごい丁寧に描かれてて、
そう
や
ね、
でそっからベトナム戦争に行くと、まあ、1時間悲惨な映像が出てくるっていうような感じで、うん、すごいその対極というかね、感じがすごく上手に描かれてる構成なんですけれど、あのこの映画若き日のメリル・ストリープも出てるんですよ。
そう、あの、まあ、実質には映画出演2本目らしいんですけど、うん、公開はこれが最初っていうから、うん、もうほとんどスクリーンデビュー的な感じのメリル・ストリープが見える、ね、
そう、意外と遅咲きっていうか、それまでは演劇界で、
そう、舞台の方でやって
はったみたいな、ね、うん、やってはって、30手前ぐらいの時にもスクリーンデビューしはるんやけれど、うんうん、まあ美しいね、
あのマンマミヤ感ゼロね、
マンマミヤ感ゼロ、うん、うん、まあ本当娘時代の、
そう、
うん、メリル・ストリープがまあなんていうのかな、二人の男に取り合われるみたいなような三角関係のような
そういう要素の話でもあるよね。
そうそう、だからやっぱりそのまあ若者の話やから、うんうん、まあその戦争の悲惨さだけじゃなくて、なんていうの、青春独特の痛みみたいなことも描かれてて、で、まあ、クリストファー・ウォーケンも、まあ、語らんとわかんのやけれども、
そうだね、この映画だってアカデミー賞もらってるもんね、
うん、そうなんですよね、アカデミー賞ゴム本受賞してる、うんうん、本当に傑作なんですけれど、まあ、マイケル・チミノっていう監督はね、
はい、
本当になんていうの、不遇というか
呪われてるよね、
呪われてるよねこの監督は、うん、まあ「ディアハンター」でものすごい大ヒットを出したからって言って、うんうん、次の作品が天国の門、大ごけしたよね、次の作品が。
何やったらあのユナイテッドアーティストっていうあのものすごく大きい映画会社を一個潰すっていう、
う
ん
う
ん、
そうそうそうあれ制作費結局いくらぐらいだったの、もうとんでもない額かけて、あの当初5時間超え、
うん、5時間半ぐらいの予定やったらしいよ、うん、
ね、それドラマちゃうみたいな、ね、時間やんやけど、まあそれにもクリストファー・ウォーケン出てるんですけれどね、うんうん、まあなんかそれのなんていうの、天国の門で、まあ、大ごけしてしまったから、うんうん、割と佳作っていうかね、
いやもうだって生涯も両手で数えれるぐらいの映画しか撮ってないっていう、う
ん、そうなんですよね、ディアハンターで大ヒットしたのにっていうような、
いやでもこのディアハンターの時点で、
うん、
実は若干呪われてるというか、
うん、
既にその不遇の兆しがあって、
うんうんうん、
この話って本当は戦争全然関係ない話やったよね、脚本の段階では。
そうなんや、
うんうんうん、そうそう、一番最初は、
うん、
本当はあのね、ラスベガス の、 その裏カジノで、
うん、
その命がけのゲームがあってみたいな話やったのを、プロデューサーがあの反戦映画とかブームやから、うんうん、ベトナム絡ませようよっつって、
うん、
そのベトナムで命がけのゲームをするって話になって、
うん、あ、変わったんや、
そうそうそう、
うんうんうん、
でその結果、まあ、もちろんその大ヒットはしたんやけど、
うん、
あの例えばやけどそのベトナム兵士の描き方が、
うん、
あまりにもその露骨に悪く描きすぎてるとか、
いやな、めちゃめちゃ残虐に描いてるもんな、
そうそうそう、うん、で挙句の果てになんかその実際にそのベトナムでそんな命がけのロシアンルーレットがあったのかなかったのかみたいな論争まで起こったりとかで、
あ、いやいやフィクション、
そう、別に実話の話ですよって言ってるわけじゃないのに、 なんかそういう賞はもらったもの その評論家同士で変なその論説というか論争が起こったりみたいな、
起こってしまったんや、
そう、それに巻き込まれるみたいなさ、うん、
いやそっからじゃあちょっと不遇やったよね、
そう、ちょっとかわいそうってね、
なるほどな、
そう、だからこの映画自体はなんかその戦争映画として見るというよりもなんかそういう極限状態に直面したせいでその青春が終わっちゃう話でもあるし、なんかその自分が駆られる側に変わったせいでその狩りっていうことを楽しめなくなってしまう狩人の話でもあるしみたいなさ、
まあそうやな、うん、なんかまあついついそのフルメタルジャケットとか地獄の黙示録とかとこう比べて見てしまいがちやけど、うんうん、もっともっとこうなんていうのかな、その戦争から戻っていって自分の生活にすごい戦争の影が落とされてしまうみたいなね、
そう、すごいこう人間の根源的なところのテーマの話のはずやのに、
うん、
こう変にそのベトナムっていう部分がフィーチャーされすぎちゃったせいでっていう、
うん、
まあ、もちろんそのベトナムのシーンはすごいねんけどね、
うんうんうん、すごいよ、あの、まあ、タイで撮ってはったんかな、
そうそうそう、
実際にはな、なんか爆発のシーンとか、
うん、
結構お金かけてこれも作られてるよね、ね、 で、そうそう、南海館とマイケル・チミノって言えばさ、はいはい、2015年に、まあ、実はちょっとあの先駆けじゃないけど、
うんうん、
あのディアハンター 35mm フィルムで、あと天国の門があのデジタルリマスター版のやつ、
はいはいはい、
あの2つ合わせてオールナイトやったんよあの若い人にチミノ知ってほしいなと思って、
だいぶヘビー級や
それ、そうチミノの門を叩けないとっていうのをやったんやけど、うん、もう大惨敗やった。
ちょっとあれ、ね、時代を
早かった
のか、あのなんかイヤーオブザドラゴンみたいなちょっとこうラフに楽しめるやつを入れるべきやったのかもね。入れてあげるべきやった
かな、うん、でもなんかもうチミノの世界観一晩でわかるやん、あれ見たら、まあねね、あの天国のもうすごいあの批判されてるけど、まあ、やっぱりその5時間あったものって公開できひんでしょ、うんうん、
まあ、なかなかね、
うん、だからそれをその公開するために140分ぐらいにしたんかな、150分ぐらいにして、そうそうそうそう、もう話わけわからんみたいなカットされすぎてでそれで公開したがために、まあもう本当にわけわからん作品作りやがってみたいな感じで、まあ大批判を受けるんやけれども、まあ、それの216分版っていうのがあって、うんうん、それを公開したんですよ、その時のナイトは。まあ、
それが一番オーソドックスな扱い、
うん、オーソドックスに見える、すごいよ天国の門も。
いやほんまにね、だってむちゃくちゃ凝ってるもんね、
めちゃめちゃお金かかってるし、いやこれ人死んでへんかっていうぐらいの大乱闘シーンとかもあるし、うん、なんかまあアクションシーンとかもすごいよね、やっぱディアハンターもやけどさ、
いやなんかこの人のそのなんていうの、リアリズム主義というかさ、
うん、
そのうん、どう説明したらいいのかな、
うん、
変なところ細部にこだわっちゃうところって、
うん、
今の結構クリストファー・ノーランとかに近いところあるかもなって思ったり、
そういう感じなんかもね、うん、なんかちょっと神経質なぐらいなんかこうなんていうのこだわるみたいな感じやね、うんうん、でクリストファー・ウォーケンはもう冒頭と最後で風貌が全然違うから、
ほんまにね、
もうそれとかもうすごいなっていう、うんうんうん、あとこれは言っとかなあかんねんけど、ロバート・デ・ニーロが良すぎる、かっこよすぎる、
もうむちゃくちゃかっこいいよね、
あのみんな今の若い人ってロバート・デ・ニーロってどういう印象を持って
んねん、どうなんやろね、
ゴッドファーザーの感じ
タクシードライバー、
イタリアンマフィアな感じかと思って、タクシードライバーかな、
うん、
なんかあのね若いんやけどちょっと大人の魅力がね
そうやね、
出てきた頃のめちゃめちゃセクシーやんね、
いやほんまになんかこう、うん、しかも役柄的にもさ一番かっこいい役柄というかさ、うん、そう
や
ね、
いや美味しい、大画面で若き日のむちゃくちゃかっこいいロバート・デ・ニーロが見れるっていうだけでも、うん、もうすごい見る価値あるなって、
そうね、もう一人好きな俳優さんがいて、ジョン・カザールって俳優さん、
ジョン・カザールってあの
スタンっていう、
うん、
こう一人だけなんかマグナム銃とかちらつかせてるけど結局戦争いかへんっていう、
あいつな、うん、あいつ当時メリル・ストリープと付き合ってて結婚前提やったんやろ、
やけどこの映画の後に、
うん、ガンで
そうそうそう
亡くなるっていう、まあなんかその撮影前からガンっていうのが分かってたみたいなんやけど、うんうん、あのロバート・デ・ニーロがいやもう絶対使ってこの人って言って、
この人じゃないと俺降りるよって言ったらしいね、
そうそうそうそう、彼を降板させるんやったら俺も降りるよみたいな、うん、それはメリル・ストリープとかもみんなこ う,
そ う, そ う, そう
あの一致団結してもうどうか使ってやってくれみたいな感じで、
なんかね、うん、すごい久しぶりに見直していい俳優さんやなと思ってさ、うん、
本当にね、
だってゴッドファーザーとかオオカミたちの午後ぐらいしか出てないような、うん、まあ本当に10本も映画出てないような俳優さんなんやけど、うん、こうすごい目につくんよね、
すごいいい顔してるんよね、うん、でまたこの役柄的に憎たらしいのよ
そうね、
そうなんかこういろんなもことにビビって拳銃が手放せへんみたいな役柄なんやけれども、うんうん、まあ本当にこうなんていうのかな、今大女優大スターたちの若き日が見れるっていうような、そうやね、まあ、4K なんでね、めちゃくちゃ綺麗に、
はい、そう、あのこの映画ロシア移民の話でさ、
そうやった、
なんかパーティーシーンとかもちょっと他のハリウッド映画と違うよね、うん、雰囲気
違う違う、結婚式のシーンとかでコサックダンスが出てきたりとかもするんで、うん、
そこら辺の細部とかも 4K やったらすごい綺麗に見えるかもね、
そうやね、今回見直したの DVD やったもんな、そうそうそう、そう、もう一回劇場で見たいな、参考も良かったけど ね、
いいね、
まあ、デジタルちょっとまた見に行こうかな、うん、まあ、京都は出町座さんの方で1月12日からですので、ぜひぜひチェックしてみてください、
はい、
あの気が向いたら天国の門も見てみてください、ね、あの大ごけしてるって言うからって言って面白くないわけじゃないんで、うん、本当にすごい作品なんで、まあ、ということで今年一発目はマイケル・チミノ監督についてでしたね、
渋いね、
渋いな、渋いスタートを切ってしまいましたけれどもはい、ということで、まあ、今年もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ということでね、また次回お会いいたしましょう、
はい、
はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました、ありがとうございます、
ありがとうございます。